こんばんは、鈴雨レインです。酔いどれタワゴトーク1199回をお届けします。今日はですね、1月の何日、9、9日ですね。9日金曜日。あ、終わってるわ、もう。9日終わってました。1月10日土曜日になっておりますね。午前1時27分。過去最高に遅いかもしれませんね。かなりの深夜でございます。さて、皆さんいかがお過ごしでしょうか。と言いますか、いつこれを聞いていただいてますでしょうか。ねえ、まさかアップロードした直後にね、午前2時、2時半とかぐらいに聞いてる方はほとんどいないんじゃないかなと思いますが、記念すべき1199回ということで、記念すべきかわかんないですけどね、1200回の一個手前という、クリスマスイブとか、大晦日みたいな、そういう感じですかね。そういうところになんかこう、価値を感じていくという、それありますね。なんでクリスマスイブなのかよくわかりませんが、ね、前夜を祝うというよくわかんないことになっております。大晦日的な、ね、まあでも元旦よりも大晦日の方がワクワクするって話は若干ありますよね。なので1200回目よりも1199回がワクワクすると。そういうことかもしれません。上機嫌にスタートしましたが、今日はですね、旧職場のですね、前職の職場の新年会に参加してきました。どうですかね、こういう話は。あるんですか、こういうことは、普通。ね、昨年のね、3月末で退職しまして、4月1日から別のところで仕事をね、しているわけなんですけども、転職したわけなんですけど、その前職の会社の新年会に誘われまして、誘われたんだよね。誘われたのか、こちらがしゃしゃり出たのか、ちょっと定かではありませんが、ぜひ来てくださいというね、感じになりまして、行ってまいりました。楽しくね、結構、なんかね、今日行ったお店が、割と、なんだろう、良心的だったのかな、っていう感じで、まあ若い人の多い職場だからね、若い人たちと飲みに行くんで、大体まあ居酒屋っぽいところですね。で、それほど高くないところね、値段が。っていう感じなので、いつも大体ね、お酒が薄めなんですよ。カクテルみたいなやつのね、薄めに作られてるじゃないですか、大体ね。なんですけど、今日行ったところは結構濃くて、最初ね、テキーラ系のね、カクテルみたいなのから始めたんですよね。そしたらもう結構酔いが回りまして、もう上機嫌。一杯目からもう上機嫌みたいな状態でね、やってまいりました。楽しかったですね。で、なんかね、陶器の入れ物ね、陶器の入れ物を直接火にかけて、なんかそこで料理するみたいなやつだったんですよ。で、焼肉みたいな感じだね。焼肉みたいな感じだけど、その熱伝導の良くない素材なんですよ。でも逆に保温性がある。温まりにくく冷めにくいやつね。で、普通なんか、ああいうなんかね、そういう、いわゆる焼き肉系のね、肉を焼いたりする系のやつって、熱伝導のいいやつ、素材ですよね。鉄板とかね。鉄板焼きっていうのありますけど、そういう感じのものが多いと思うんですけど、あえてなんかね、陶器の板でやるっていう。まあ板って言ってましたけど、陶板って言ってたんだけどね、陶器の板って書いて陶板焼きって言ってたんですけど、出てきたのは板じゃなくて、なんか鍋状のものですね。鍋状というかなんて言うんだろうね。皿みたいなやつね。に、それを直接ね、そのカセットコンロみたいなやつの上に乗せて、で、熱するわけですよ。で、そこの上で焼くっていうやつで。で、なんかね、その、焦げついたらね、交換しますからみたいな。まあ、焼肉と同じような感じだよね。って言ってたんですけど、僕ら多分ね、僕らのテーブル、なんか間違ったね。やり方間違ったのかなんか、わかんないんですけど、一気に野菜を入れすぎたのかもしれないけど、どう見ても水炊きみたいになったんだよね。 その野菜から出た水、水分でね、グツグツなって、でなんか他のテーブルではね、同じ僕らのね仲間たちのその別のテーブルではもうしっかり焦げてて、ちゃんと焼いてね、焼けて焦げた感じになってて、まあ焦げたら交換しますんでって言ってたのと、そのちゃんと整合の取れたね状態になってたんですけど、僕らのところ鍋みたいになって、完全になんか焦げるっていう方向性とは違うよねとか言いながら食べたんですけどね、それはそれで美味しかったですね。無水調理ですね。まあ、水一切ね、使ってないのに、なんかタプタプでしたね。それはちょっと面白かったですけど。まあでもね、陶板焼きのね、その陶板を使うメリットは全くわかりませんでしたね。別に鉄板の方が良くないっていう感じでしたね。とにかくね、最初そのスタートしてからね、食えるようになるまでの時間がかかりすぎなんですよね。なかなか火が通らないね。しかも鶏肉でね、肉は鶏肉でしっかり火通さないとまずいでしょ。しっかり火が通るまで食えないわけですよ。かなりややしばらく待たされるというね、そういう感じでした。まあ楽しかったですね。でいろいろね、中堅ぐらいの人たちと話してきて、割とねその悩み相談というかね、受けてきましたね。結構やっぱりね、僕がね、その、なんていうんですかね、そのストレスを緩和する役割というか、そういうポジションだったので、僕がいなくなってしまったことによって、その現場のスタッフがですね、ストレスが溜まって、結構こう、病んでしまったりとかね、で休職してる人とか増えたり、まあ、辞めちゃった人も何人かいたりっていう感じで、あんまり良くない状態に今なってるんですよね。でいろいろ話してきましたけどね、まあなんかね、いつでも相談してきていいよっていう話はねしてきたりとか、あといろいろね励ましたりとかしてきましたね。まあね、真面目な人が多いからね。でやっぱりね、本社とね距離が離れてるので、まあ、地方拠点なんですね僕がいたところね。で僕はそのね地方拠点の、まあ、トップポジションとしては一番上だったんですよ。で、まあ、僕はチャランポランだからさ僕チャランポランだし、まあいつも楽しいからね、その仕事はいつも楽しいわけですよ。僕はピリピリしてることとかまあ一切ないわけですよね。で彼らにしてみればね、まあ僕は、まあ、実務上はあんまり関わりがないけど一応上司であって拠点長みたいな状態だからね。で、まあ、少しそのだから自分たちがね関わってるプロジェクトに直接関わってる上司じゃないから、まあ話もしやすいしね。で一応上役であるけれども、まあ極めて適当だからね、極めて緩くて。あんなんでもいいのかっていうね、そういう安心感があるわけですよね。でいつも楽しいでしょ、楽しそうに仕事してるからね。やっぱりいろいろなところでね、こうあんまり僕は意識してるわけじゃないけど、結構その皆さんのねはけ口になっていたというかみたいですね。安心感をね与えて、あんなんでもいいのかっていうね、そういう感じだったみたいなんですよ。でそれがいなくなってしまったことによって、まあいなくなってしまったっつってもね、僕は在籍してた時からまあ多分8割ぐらいは在宅勤務で家から仕事してたんだね。だからまあしょっちゅうねそのオフィスにいたわけじゃないけど、まあオフィスに出ていけば雑談もするしね。で僕雑談推奨派なんですよね。その働くにあたってね、やっぱ雑談ってあった方がいいと思っていて、そのまあそういう中からね、いろんなことがわかるじゃないですか。そのスタッフがまあなんか困ってるとか、その追い込まれているとかね、そういうのって雑談してる中でわかるわけですよね。全然余裕ない感じになってんなみたいな時に、そのちょっと呼んでね、そのまあ声かけて。飯でも食わないみたいなことやったりとかね、 いろいろできてたわけなんですけどね、そういうのなくなってしまったから、結構ね、苦しい状況になってしまってる人もいるみたいですね。で、なんかね、やっぱり、普段、ほっとくと本当に会話がないんだよね。まあ、個人的なね、仕事が多いから、その、与えられた仕事をひたすらこなすっていう、そういう感じの、まあ、クリエイティブなね、仕事が多いんで、それに没頭してると、本当にね、必要最低限のやり取りしかしないみたいなことになりがちなんですよね。で、そうなっていくと、良くないよね。やっぱり客観的な視点とか入んなくなって、だんだん自分でね、勝手に自分のことを評価しちゃったりとかね、その、勝手に誰もそんなこと言ってないのに、なんかこう思われてるんじゃないかみたいな話になっちゃったりとかね、するわけですよ。で、まあね、極めて自己肯定感の低いスタッフがいてね。で、その人と今日話してたんだけど、もうね、なんでそんな風になっちゃうのっていうぐらいね、その自己肯定感が低いんですよ。すごい頑張ってるし、すごい一生懸命やってるのにね。それに対してあんまり自分で自分を評価できてなくて、で、なんかこんな風にね、思われてんじゃないかとか、そういうことをいろいろ気にしていてね、いやいやいやって言って、ね、そんなこと誰も思ってないよ。っていうね。でもそれってさ、その、気休めにもならないわけですよね。本人はそういう性分だからね。で、これ、性分ってあるじゃないですか。そのね、人っていうのはそれぞれに、その性格ってものがあるじゃないですか。で、それによって、同じような出来事が起きていても、受け取り方がね、本当に人によって違うわけですよ。で、そういうのって、励まされたところでどうにもならないじゃないですか。もうそう感じてしまうものはその人の性分だからね。で、真面目な人ほどね、その自分のその性分自体を変えなければならないとか思っちゃうわけです。そのなんかマイナス方向に行ってしまう自分を変えなくちゃって思うわけよね。そのこと自体がまたストレスになるわけですよ。変えなくていいんだよ、別にね。自分はこういう性分なんでって割り切ってやればいいと思うんですけど、それがね、もうそれができないわけですよ。それができるんだったら話が早いんですけどね。そうじゃないから困るということなんだよね。で、なんか今日ね、ほんとそういう話をしていて、いや、そのままでいいよって言ってね、なんか変えなくちゃって言ってね、言ってるから、でもね、何年も前からそういう言ってんの、その子は。自分のそういうところがね、良くない。自分で分かってんですよ。その、自分で勝手に、このね、誰もそんなこと言ってないのに、勝手にマイナスの方に考えて、勝手に苦しくなるというね。で、それが良くないと。自分で全部分かってるんだね。全部分かってるから、その、自分のその曲がった性格をね、なんとかしなければならないと。って言うから、いや、なんとかしなくていいよ。そういう性格なんだから、まあ、それはしょうがないじゃないって言ってね。それも認めればいいんじゃないっていうね。その私はこういうもんなんで、そう思ってしまうけれども。でも、そうね、自分はそうやって思ってしまう性分だからそう思ってるけども、周りの人は別にそんなことは思ってないはずだと。そうやって思えばいいんじゃないっていう話をね、したんですけど、なかなかね、これが難しいわけですよね。自己肯定感って言葉がね、こう、なんだろうね、いつ頃からですかね、急に言われるようになりましたよね。で、これ自己肯定感っていう言葉はね、間違って認識されてるんだよね。世の中で。その自己肯定感って自己の肯定ですよ。しょ?ね。自分を肯定する感覚のことでしょ?自己肯定感。そのままね。この肯定するっていうところがね、みんな間違ってると思いますね。肯定するって高く評価するってことじゃないじゃん。認めればいいだけですよね。そのままでいいっていうのが肯定でしょ?自己肯定感って私はこのままでいいって思うことなんだよね。私は素敵って思うことじゃないわけですよ。だけどそこは間違ってるみんな。だからポジティブシンキングというかね、自分のことをポジティブに捉えて、ポジティブに評価することが自己肯定だと思ってる人が多いんだけど、違うのよ。私はすごい人だって思うことじゃないんですよ、自己肯定感って。このままでいいって思うことなんだよね。肯定ってそういうことじゃないですか。肯定ってそれでいいってことだよね。 あなたはそれでいい子っていうのが肯定でしょ。それじゃダメっていうのは否定なわけでね。否定じゃない状態が肯定なわけじゃないですか。だから否定しなきゃいいだけなんだよね。なのに、プラスに評価しなきゃいけないと思ってる人が本当に多くて、それで苦しくなっちゃうんですよね。で、プラスに思えないから自己肯定感が低いってなっちゃうんですよ。そうじゃないんだよっていう。プラスに思う必要なんかなくて、そのままでいいじゃない。いいとこも悪いこともあってね。私はこういうところが嫌なね、側面であるとか、あっていいじゃないですか別に。嫌な側面であるけど、それでいいって思えばいいわけよ。でもそれでいいってなかなか思えないんですよね。マイナスの部分が自分でね、目についちゃう人は、自己否定になっちゃうんですよね。それ否定しないで、このままでいい。もうこのままでいいって思えないなら、これでしょうがないと思えばいいね。そういうもんだから、しょうがない。しょうがないもう肯定だよね。しょうがないって認めるってことだから。直さなくていいってことですからね。これが難しいんだよね。そう思えないからみんな苦しんでるわけですけど、もう自己肯定、肯定すればいいんじゃないっていう感じなのね。悪く思わなければいいだけだよね。自分はダメだ、変えなければならないって思ってるのはもう自己否定だから、それダメよってことね。そういうことなんですよ。私はこのままで素晴らしいって思う必要はないの、別に。素晴らしい人じゃなくていいってことなのよ。素晴らしい人なんていないもんね、ほぼ。こんなことを言うとあれですけどね、いろんなところに波風が立ちそうですけどね。だけど素晴らしく見える人だって全部素晴らしくはないよね。逆になんか全部素晴らしかったら気持ち悪いよね。あの人本当に人間かなってなるよね。もうすげえ裏があるんじゃねえかなとかさ。僕なんかもね、汚い人間だから、なんかそう思いますね、逆に。すごい聖人君子みたいな人出てきたらね、絶対裏があるだろうって思う。絶対裏があるか人間じゃないかどっちかだよね。って思いますね。なんかね、そんなような話をね、今日もしてきましたね。でも結構ね、その学校ではね、学生と話してて、まあ学生でもね、そういう人ももちろんいるから、いや、そんな風に思わなくていいんだよって話をね、よくしますけど、その若い人だけの話じゃないんだよね、結局。で、悩みながら、こう、ね、仕事していって、で、まあそのね、今日話した人も入社してきた時からね、ずっと見てる人だから、だいぶ長い付き合いですけど、でそうやって経験を積んできてね、で、結構まあそういう厳しい業界でね、長年続けられていて、ちゃんと仕事できていて、もうそれだけで素晴らしいじゃないですか。で、そうやって何年も経験していっても、やっぱりね、性分ってなかなか変わらないわけですよね。経験値はね、増えるし、キャリアもね、上がっていったりはしますけど、それがなんか、ある程度自信にね、つながったりはするかもしれないけど、自信を持てるようになったからといって、性分は変わらないね、なかなかね。だから、こうね、そういう自分の性分のせいで苦しんでいる人たちっていうのは、なかなかそれがね、経験を積んだからどうこうなるってわけでもないっていう、ね、そういう事例をいっぱい見てますね。目の当たりにしてるなと思います。でね、こういうのって、その一緒に働いてる人がね、どういう人がその自分のそばにいるかっていうので、かなり違うんですよね。だいぶ救いになるのよ。で、僕が今まで見てきてチーム編成とかをね、こうマネジメントしたりとか、いろいろな人たちを配置したりね、まあ僕は採用とかもやってたから、どういう人を入れるかとかっていうのはありますけど、それで配置してって、うまく機能する人っていうのがいいのよ。その人がいるおかげで、周りの人がとてもやりやすくなるっていうね、気分的に。っていう人が、タイプの人が何人かいて、まあ僕自身もそういうタイプなんですけど、それはね、その、ストレスを感じない人なんだよね。何が起きてても別に平気っていうさ。ひょうひょうとしてる人。で、そのひょうひょうとしてるやつが、本当にね、10人に1人ぐらいいるとね、 だいぶ助かるんですよ。で、僕が抜けた後に、もう一人ね、そういうやつが、転属になっちゃったんですよね。いたんだけど、僕が採用した、すごい、だいぶイカれたやつがいて、その人もかなりいろんな人の心の支えだったんだけど、本人にはそんな意識はないけどね。だけど、周りの人は結構ね、こう、心の支えにしてたわけですよ。まあ、どのような状況になってもいつも平気だから。どんなひどいことになってんでもね、その、ものすごいストレスフルな状態になっててもひょうひょうとしてて、あっけらかんとしててね。で、ひどいことになってるんですよ、とか言いながらね。本当にひどいことになってんの。なってんだけど、ひどいことになってんですよ、って笑いながら、結局なんとかしちゃうみたいな、すごいやつで。で、その人もね、もちろん能力も高いんだけど、能力以上に、その、変にストレスにしないっていう強みがあって、そのね、ストレスを感じずに仕事してる人っていうのがいるだけでね、周りの人たちもだいぶ楽になるんですよね。あ、あんな感じで大丈夫なのかって思うから。で、みんなでなんか不安になっちゃうようなね、そういう人ばっかりいると、その、少しの不安が増幅されていくんですよね。周りの人もみんな不安がってるから。そしたらもうどんどんどんどん増幅してって、そんな大したことじゃないのに、みんな潰れちゃうんですよ。で、中になんか平気な顔して、ひどいですね、ははは、って言ってるやつがいると、ああ、ははって言ってていいのかって思えて、ね、結構な事態が起きてても、割と回ったりするんだよね。だからこういう人がいるのはすごい貴重なんですよ。だからもうなんだろうね、その、だいぶ感覚ずれてる人ですよね。で、僕は割とそういうやつをあえて採用してね、チームに入れとくんですよね。で、そういう人は本当ね、なんかマイペースに進んでいくから、まあ、力も大体伸びるんですよね。その応募してきて採用選考の時点でスーパーマンじゃなくても、入ってからどんどん伸びるんですよ。ストレスがないからとにかく。ストレスがなくて、だから興味さえあればね、仕事に興味さえあれば、そういう人は勝手に伸びていくんですよね。自分で。で、そういうやつ入れとくとね、チームが非常にうまく機能するんですよね。で、いたんですよ。そういうのがいたんだけど、そいつが本社に転属になっちゃって、だから会社は辞めてないけど、いなくなっちゃったんですよね。本社に転勤しちゃったんですよ。だから、まあ、いるけど、いるし、まあ、今ね、僕のとこのスタジオのメンバーとも、一緒にチームを組んで仕事したりすることはありますけど、でも常に横にいるわけじゃないからね。で、それが離れてしまったことも結構大きい損失なんですよね。で、僕が常時いるわけじゃなくなったっていうのもね、もうこれもでかいなっていう感じですね。なんか意味わかんないけど、いつも楽しそうっていう人が職場にいるとね、それかなり大きな支えになるんですよね。いろんな人たちの。それが今ね、その僕のね、前の職場には必要なんですよ。そういうやつがいないと、ちょっと難しい事態になってきてるなっていう気がしますね。いや、みんな真面目な人ばっかりだから、本当に。真面目であることは悪いことじゃないんだけどね。別にね、真面目であることをね、否定するわけじゃなくて、もちろんそのね、不真面目であれってことを言ってるわけじゃないのよ。そうじゃなくて、真面目であっていいんだけど、その、なんだろうね、何もかも重く考えるのがダメなんだよね。真面目でいいんですよ。真面目でいいし、真摯な態度でやることはいいことなんだけど、なんだけど、そのあらゆることを全部重く捉えてると全部ストレスになっていくからね、そうならないようにやってほしいなと思うんだけど、ここが難しいのよね。性分のことがかなり絡んでくるので、性分だけはどうすることもできないもんね。そのように感じると言われたらね、それをやめなさいって言えないから、やめようと思ってね、一生懸命やり始めると余計ダメなんで、それでまたストレスがね、溜まりますから、なんで自分にはこれができないんだろうってなるからね。いいんだっていう、私はこういう人なんですって言ってね、それを認めるところからスタートすれば気が楽になるんですけど、 なかなか。だから向上心が強かったりとかね。だから向上心っていうところにさ、僕も向上心は、まあ、どうだろうね。比較的強い方だと思いますけど、僕の向上心って本当に純粋にスキルとかのことなのよね。今できないことができるようになりたいっていうことだけなんですよ。自分がより良い人間になりたいとかあまり思ってないからね。それもどうなんだって話あるんだけど、でも僕あんま思ってないですね。自分が聖人君子になろうとはあんま1ミリも思わないし、つまんねえと思うし、そんなことなったらね。クセモンでいたいからね。別にね、そこをどうこうしようと思ってないので、そういう方向に向上心はないですね、別に。だけど、そのね、良き人間であろうと思ってしまう人もいるわけよね。すごい難しいんですよ、それは。良き人間じゃなくていいじゃんっていうことなんだけどね。なかなかそういうふうに思わないみたいですよね。そんなパーフェクトな人になる必要は全くないし、そもそもそんなやついないからね、パーフェクトな人なんてね。みんな多かれ少なかれ問題を抱えていてね。別に問題あるまま生きててそれでいいわけだよね。というようなね、ことを今日はね、思いました。改めて思いましたね。で、やっぱりね、こう、ある程度年もね、みんな上がってきて、いろいろ悩める人たちもいっぱいいるんだけども、ライフステージ的な意味でもね、次のステップっていうことに、まあ、どうしても考えざるを得ないというかね、やっぱ30過ぎてってなってくると、まあ、結婚したりとかね、どうしようかなってなってくるわけじゃないですか。で、そういう部分に関しても、まあ何人かまだね、既婚者がいるからね、職場に。まあいいんですけど、まあ誰もいない場合はね、本当に困るんだけど、こう先輩に既婚者がいたりとか、子供いる人がいたりとかね、してくれるのはとてもいいですね。そこはね、いるんだよね。僕以外にもね、その30代ぐらいで、この間子供生まれた子がいたりとかね、そういう人がいるから、まあ後輩にとってはね、その自分たちの仕事の延長線上でね、その先輩がちゃんと家庭を持って子供が生まれたりとかしてて、で育休取ったりとかね、をやって、実際それで復職してとかっていうのを見てると、モデルケースになるじゃないですか。なんか実際その同じ職場でそういうことをしてる先輩がいるとね、リアルに想像できるでしょ。自分のそのライフステージが次のステージに行った時にどうやってやっていくのかっていうのがね、想像しやすいわけですよね。でこれはなんか本当にね、組織としてね、考えなきゃいけない問題で、その先輩がちゃんと道を示しているかどうか、技術的なことだけじゃなくてね、もちろん技術的なところとか、その仕事のね、仕事の内容とか、そういう話もあるけど、そういう話として、その手本になるような先輩がいるかどうかっていうことも重要だけど、それ以上に僕が思うにね、そのキャリアパスを提示できるってことはすごい大事だと思うんですよね。で、これがね、結構できてないんですよ。その特にそのアニメ制作現場みたいなところは。ちゃんとライフステージが上がって、その30代ぐらいで結婚したりとか、子供ができたりとか、家買ったりとかね、そういうことをしてる先輩があんまりいないんだよね。多数派じゃないですね。多数派じゃないっていうところと、あとはそのね、長く一つの会社にいて昇進していくというかね、だんだん立場が上がっていってっていう風になってる人もいないの。結構辞めちゃうんですよね、中堅ぐらいになってくると。で、独立起業したりとか、よりでかい会社に行ったりとかっていうね、あとはフリーランスになったりとかね、まあ、いろんなパターンがありますけど、辞めて出てっちゃう人が多いんだよね。そうすると、その若い人たちがね、20代ぐらいの人たちが、自分が30代半ばとか40過ぎてとかになった時にね、ずっとこの会社にいたらどういう風になっていくのかなっていうことが想像できないんですよね。 いないから、そういう人が。40代とかなんか数人しかいなくて、で、しかももうなんか現場で働いてる人はほとんどいなくて、みたいなね。すると、その自分のね、延長線上にはそういう道はなくて、じゃあどうすればいいんだろうって思うじゃない。で、僕が最初にいた職場とかね、はもう、先輩でね、家庭持ってる先輩なんていなかったから。ここにいても結婚とかできない感じなのかなって思ったね。先輩とか誰も結婚してなかったりとかするとそういう感じだし、そのどういう風になるかがもう想像できないんだよね。育休とかね、仕組みがあったとして本当に取れるのみたいなこととかね、そういうのが全然わかんないですよね。実際取ってる人がいないと。だからとにかくね、事例としてこう提示できるような、実際にね、そういうことをできてる先輩を見せるってことがすごい大事だなと思いますね。結構いろんなところでそうだよね。そのやっぱりその僕思うけど、そのね、いろんなことをね、教えたりアドバイスしたりとか、更新の指導っていうのあるじゃないですか。そういうことも大事だけど、その、そもそも教えなくてもね、自分の姿を見せるだけで指導になってるよね。で、むしろそっちの方が大事で、なんかその、どのような姿を見せておくかっていうのがね、意外と役に立ってるんだよね。だから直接あまり関わってなかったようなね、スタッフでも、結構僕が常に楽しそうに仕事してるから、それで気が楽になったみたいな話はあるみたいね。っていうのがね、なんかそういうのが後からね、知りました。今ね、結構学校でも言われるんですよ。学生に。先生はいつも楽しそうですねって言われるんだよね。ストレスとかないんすかみたいなね。ない。僕ストレス全くないですね。とにかく楽しいね、日々。仕事は大変ですよ。仕事は大変だけど、大変だからって僕大変なことに対してストレスはあまり感じないんですね。大変だけど。なんだろうね。大変だからやりたくないっては思わないからですね。やりたくないと思うことをやらされているとストレスになると思うんだけど。大変だからやりたくないとは思わないからね。てかやりたくなかったらやらなくて済む方法を考えるし、その、やらなくて済まないならね、絶対やらなきゃいけない仕事だったら、じゃあどうやって楽しもうかなっていう方向に行きますからね。しょうがないじゃん。だってもう、やらなきゃしょうがないっていう仕事だったらね、もういかに楽しむかなっていうことを考える以外にないからさ。じゃあどうしようってなるんだよね。どうやってこれを楽しくしようかな。で、自分なりの楽しさを見つけていくんですよね。でテーマを掲げてね、要はこのやりたくねえ仕事をね、これをやることによってよし俺はこれを得ようみたいな、今回のこれではこの仕事ではね、ここに注力してこういうことをできるようになろうとかさ、そういうなんか自分なりのパーソナルな目標をつけて、でそこに付加価値を見出すみたいな感じでやってますね。そうするとなんか自分なりの目的感ができてね、やらされ感でやってるんじゃなくなるじゃないですか。やっぱりこうやらされるのがダメだよね、きっと。誰かの意思で動かされている時にストレスになるような気がするね。自分が納得してないことをやらされる時ね、それはストレスですよね。だからもう納得すればいいんだよね。自分の目的を持ってそれに取り組むようにすればいいですね。絶対避けられない仕事だったらね。で、避けられる道があるんだったら避ければいいですね。やりたくねえっすけどって言うとか。ねえ、そんな感じですね。僕やりたくねえって言って、そこをなんとかって頼まれることあるけど、その、じゃあやりますけどって言って、じゃあやりますけど、でもやりたくはないですよって念を押すもん。もう覚えといてねっていうね。俺は今やりたくねえ仕事をお前にやらされているから覚えといてねっていう感じでいつもねやってますね。 まあ、どうしてもやれって言うんだってやるけどもっていうねこれは貸しだぞぐらいの感じで言ってますね。そのぐらいのメンタリティで仕事するとね、ストレスがなくていいですよ無責任なことを言ってますね、本当に。さすがタワゴトークまあなんか僕は本当ね、自分のこれが才能だと思いますね。どんな仕事がやってきてもなんか楽しみを見出すことができるっていうね、これが多分才能ですね。だからストレスが全然ない。何やらされてもね、別になんか仕事がめっちゃハードでもストレスは全くないですね。日々楽しいですね。大変そうだけどね、今も大変だけど、この先がね、大変そうなことが満載なのよもうちょっと大変だなっていうやつがいっぱいありますね。気が重い仕事もあるよ。あのね、入試のね、試験官一般入試の試験官の仕事が入ってて、これが気が重いですね。まあ、できるならやりたくないけど、やりたくないってわけがないんだよね。ね、今までね、総合型選抜の面接官とか、推薦入試の面接官とか、面接官はいくつかやったんですよ。もう今回は試験監督はやりたくないね。すげえ大変ですね。試験監督もね、滞りなく進むんだったら別に何も難しくないし、何も大変じゃないですよ。だからトラブルがあった時めんどくさいね。でもさ、その試験監督なんてものはさ、トラブルがあった時のためにいるわけでしょ、ほぼね。だからトラブル要因だから、要は。そこは嫌だなっていう感じはありますね。めんどくせえなっていうね。まあしょうがないね。致し方ないので、頑張ってやりますけども。そんなようなね、感じですね。まあそういうメンタリティ、まあメンタリティって大事だよね、本当に。気の持ちようってさ、まあ日本にはいい言葉がいっぱいありますけど、気の持ちようなんですよ、いろんなことは。で、この気の持ちようが難しいんですよ。まあ、ほぼできないんだよね。性分だから。気のせいってね、よくいろんなことに対して気のせいだって、うつ病とかも気のせいだとか言う人いるけど、まあ、れっきとした病気だから、まあ、気のせいなんかではないです。ただし、うつ病になるのは、このね、その、なんていうの、気のせいっていうと、なんか違うんだけど、ニュアンスが違うんだけど、その気分の持ちようですよ。気の持ちようが違うから、その、うつ病になりやすい人っていうのいるんだよね。それは間違いなくあると思います。僕みたいな人なんないもん。何もストレスに感じないからね。こういう人は大丈夫だけど、同じような事態になっていても、その病気になる人とならない人はいるんだよね。これはね、なんとも言えないです、本当に。適当に生きてた方がいい。ね、本当に適当にやってればいいんじゃないの？って本当に思うけどね。でもこの適当にやってるやつがいることによってストレスになる人もいるからね。僕はだからいろんな人のストレスを解消してると同時に、誰かのストレスにもなってると思いますね、僕みたいな人。幸いだから今までね、僕のいた職場では、まあ、僕のような存在がいることによって気分が楽になる人が多かったから良かったけどね。多分僕きちんとやらなきゃ気が済まないタイプの人は僕みたいなやつ許せないと思うんだよね。もうバシッと全部ちゃんとやりたいみたいな人にとってはね、なんなのあいつってなるじゃん。適当だから。僕は本当ね、要所を抑えてやればいいんじゃないって思ってるタイプだから、要所を抑えて絶対外しちゃいけないところはバシッと抑えて、それ以外は適当っていう、そういう感じなのよね。ここは適当でも許されるんだろっていう部分は本当に適当だから。なんかそれが我慢ならんっていう人はいるよね、絶対ね。と思います。 だそういう人にとっては僕みたいなやつがストレスだよね、きっと。なるべくね、僕に関わらないでそういう人はなるべく僕に関わらないで生きた方がいいよっていうのはありますね。ほんとチャランポなんだからね、僕。だから僕みたいなやつが上にいるとね、上司としていると下は楽なんだよ。抜け策だからね。で、優秀なやつがいればね、部下に。もう大いにそいつに任して。っていう感じだよね。で、僕は優秀な部下がいっぱいいるから、そういうやつを採用するしね。こいついいなっていうね。こいついいなの裏には、あ、僕が抜けてるところを抑えてくれそうっていうのは結構ある。ありますね。そういうの見るのもね、うまいのよ、僕。自分が何が抜けやすいとかよくわかってるから、まあ大体ね、失敗することからいろいろ学ぶじゃないですか。だからね、自分がこういうことで失敗しがちっていうのはわかってるから、じゃあ気をつければいいじゃん、本当はね。自分がそうならないように気をつければいいけど、僕は自分を信用してないからね、できるわけないと思ってるんで、そんな 100% ね。だから僕がもう最初から打ち漏らすと思ってるんですよ、自分が。なんかこう、これここまでの範囲はね、全部カバーしなければいけませんって言われても、絶対打ち漏らしてこうこぼすわけよ。で、そのこぼしてるやつ、拾ってくれそうなやつをちゃんと見極めて近くに配置しておきますね。言わなくても分かってくれてるんだよね、みんな。で、打ち漏らしたやつを片っ端から拾ってってくれる人がいるから、バッチリ、まあ、チームとしてバッチリ問題ないですっていうことだよ。そうすると部下も成長するわけですよ。で、自分がいなきゃダメだな、この先輩はって思うわけだよね、部下はね。横についてると自分の出番がやってくるから。で、もちろん僕に責任があるわけですよ。その責任は僕が取るわけよ。で、そこでもうしょうがねえなって言いながらね、拾い集めて、この人はね、自分がついてないと全然ダメだなっつってついてくるわけですよ。で、任せられるようになってくるから、すぐそしたらもうまるっと任しちゃうわけね。お前任せるからやってみてっつって、もちろん任せたのは僕だから、責任は僕が取るよっていうね。そうやってやっていくと、もうどんどん優秀な部下が育ちますね。そして僕の評価が上がるのよ。すごいでしょ。こういうことですよね。だからね、先輩が有能すぎると部下が育たないです。これ結構あるね、このパターン。だから優秀なスタッフが、その優秀な先輩にならないことは結構あります。まあまあある。できちゃうから。自分でできちゃうんで、下のやつになかなか任せなかったりとかね、しちゃうんだよ。後進の指導はするんだけど、結局指導されてるだけだと、若い人はね、なかなか成長しないですね。だから任せなきゃいけないです、本当は。任せなきゃいけないけど、いきなりまるっと任せるのは、やっぱり無謀じゃないですか。だから部分的に手伝ってもらうのがっていう工程を経る必要があるんだけど、そこが難しいんですよね。何を任せればいいか分かんないんですよ、全部できる人は。どこから仕事をね、どこの仕事を手伝ってもらえばいいのかなっていうところの見極めからして難しいわけ。で、僕はそういうの考える必要がないんですよ。自分が打ち漏らすから。抜け抜けだからね。自分の抜けてるところをカバーしてねっつって横につけとくっていうね。そうするとしょうがねえなっつって拾ってくれるから。で、やってるうちにはなるほど、こういうふうにね、立ち回ればいいのかっていうのが OJT。OJT できるわけですよね。リアルにわかるじゃない。現場がどうなっているのか一緒に連れていくからね。そうすると現場がどうなってるかよく見えるし、で、このね、頼りになるのかなんないのかよくわかんない先輩が適当なことをのたまってね、いろんなことをこう、適当に物事を動かして動いていっちゃうんだけど、もう言ってる割にはおめえは抜けてるよなって思いながらね、そのこぼれてきたやつを拾ってるうちに実践的な力が身について、ほんとありがとうみたいなってやってるうちにね、しょうがないっすねみたいな しっかりしてくださいよとか言いながらね。で、どんどん成長するということですね。でもこれでうまくいってる気がする。だからみんな成長するんですよ、僕のところにいる人はね。そう、しょうもない先輩だから僕は。大事です、これは。結構大事ですよ。まあ、抜けは多いね、僕は本当に。あと気づかないですね。空気読めないから。空気読めないから結構気づかないことが多いです。細やかな気配りとかできないし、一切。一切できないですね。とにかく気づかないもんね。いろんなことに。その細やかなことに一切気づきませんね。鈍感な人間だから。だから、細やかなやつそばにいてくれるとめっちゃ助かる。本当に。そういう時はですね、って言ってくれる。っていうね。それがないと僕は本当にわかんないからね。いろんなことが。だからそのね、その僕に文句言う役を任命してね。優秀なスタッフに。で、そこに、その人のところに入ってくる話を、どんどん僕に出してっていう感じでやってましたね。これもね、なんか文句言われたくない先輩もいるわけよ。文句言われたくない先輩は文句言われないように立ち回るんだよね。で、文句言われないように立ち回ってる先輩に文句言うのってめっちゃハードル高くない？それで誰も文句言ってくんなくなるんですよ。これ最悪。これ最悪のパターンですね。文句言いやすい状態にしておくっていうのも結構重要なポイントかなと僕は思ってますね。組織は絶対これだよね。組織って下の方からその組織自体のここがおかしいと思うよっていう意見がもう超出しやすい状態を作る。これがね、もう最大一番大事なことだと思いますね。これができない組織はもう本当に多いんですよ。で、こう、チームでね、そういうふうにやりましょうって言って、ルールとしてはそういうのがあっても、結局その先輩がどういう人かによって、これが機能しなくなるんだよね。で、僕は一応ね、その、僕に対して何を言ってもいい、そのね、どんな失礼なことでも言っていいというね、その文句言うポジションを一人配置して、君は僕に文句言う役ねっていう風にしたんだけど、その人以外からもいっぱい文句が来る。そういうね、そういう感じです。だけどね、文句言われてなんぼだから。本当に不満が出るってことは改善点があるってこと で、その不満を出してもらえばね、組織はどんどん良くなりますからね。なるほどっていうね、そういうところに不満を感じるのか、もうそのぐらいのレベルで分かんないからね。それでどんどん改善していってっていう感じですね。でも改善してもしてもね、結局パーフェクトにはなんないですよ。これ人間もそうですよ。さっきのね、勝負は変えられないっていう、パーフェクトな人はいないって話をしてましたけど、パーフェクトな組織もありえないですから。だから文句が一個も出ないチームっていうのは、それはね、素晴らしいチームなんじゃなくて、文句言えないような空気だってことなんだよ。メンバーの誰からも不満が出ませんみたいな。だから優れたリーダーですみたいなことありえないからね。違うよって話なのよね。どんなに優れたリーダーでも絶対不満はあるんですよ。チームメンバーは。その不満が出てこないってことはもうほんと致命的。僕は結構もういろんなところが不満が飛んでくるから。その不満が飛んでくることは、素晴らしいと思います。で、みんな直接僕に言ってくるからね。僕への文句。これ健全な状態ですよ、本当に。直接本人に文句言える関係が築けてるってことだからね。まあ、すごい大事だと思いますよ。僕には文句言いやすいから、みんな。そうなると強いですよね。と思うんだよ、僕は。本当に。チームはね、そのリーダーに文句が言いやすい関係。で、チーム運営ができてると、結構大きな信頼感になりますね、こういうのは。不満が出ませんとかいうことをね、なんか、自慢げり言ってる人とかいますけど、いや、お前はさ、みたいな。僕いつも思いますね、ああいうの見てるとね。 なんかチームがうまくいってるから誰からも不満が出ないんですよって言ってるやつ見るとね、心配になるよ本当に。それはさみたいなチーム運営がうまくいってないことの証明なんじゃないのって思いますね。本当ね、なんか一つ不満を解消していくとね、すごい前進していくじゃないですか。だけど前進するということが分かったらさらなる不満が出てくるんだよ、不思議なもんで。聞いてくれると分かったらね、次々に出てくるのよ。それを直せるんだったらこれも直せませんかみたいな話になるんだよね。ここをもっとこうしてほしいんですけどみたいな、どんどん出てくる。それでそれをどんどん改善してってどんどん良くなるんだけど、どこまで行っても終わりはないんですよね。どこまでやっても、あ、これで全部パーフェクトになりましたっていうことはないよね。何しろいろんなことが良くなってくると、その今まで気にならなかったマイナスポイントが見えてくるから、だからいろいろバッチリになってきたからここが気になりますねってなるんだよね。そうやって不満を集める、どんどん集めて前に進めるということですね、というのをねずっとやってきたんですけど、今実はですね、学校でもそれがそれが始まりましたね。たまたまね、全然違う関係ない授業でね、学生にいろんなね、そのプロジェクトを立案させるっていう課題をやってたんですけど、学生から学校のここを改善したいプロジェクトが出てきたのよ。それでそれなかなかいい話だったから、こういうのって学校に対してこういう意見を言ってく場所っていうのはあんのって聞いたら、まああるけど、そのフィードバックが薄いし、年に一回しかないしみたいな話が聞こえてきて、もう早速僕はそのね、その授業をやったその日のうちにね、学内にいろいろ聞いて、学生からこういう意見がね、出てきてるけど、こういうのってどこへ持ってけばいいのっていうのをいろんな人に聞いて、で、どんなチャンネルがあるのかをその日のうちに調べたんですよね。あ、あるのかって、こういうところに持ってけばいいのか。で、それを全部学生にフィードバックしてね、こういうふうにやると聞いてもらえるみたいよ、っていうのと、を言いつつ、僕はもうその叱るべき筋にこういう意見が出てますよって、決してその無視できない数でありますよって、これを議題に載せた方がいいんじゃないっていうようなことをね、すでにもうやりましたけど。で、これによって多分ね、次から次に出てくると思いますね。なぜならね、ああ、あの先生に言ったら話が動いたなってみんな思うから。そうするととりあえず言ってみようかなって思うんですよね。この話もちょっと相談してみようかなってなるじゃないですか。そうするとこれね、この感じでやっていくと、僕のところに学生の不満がいっぱい集まることになります。すごいでしょ。大躍進ですよ、俺。これ大躍進ですよね。今までそういう人いなかったってことなん。あいつに言ったら聞いてくれるかもっていうね。その信頼感ってすごい大きいよね。これ、そのね、学校でも僕、学内でもちょっと言ったんですけど、その、いろいろな人たちにね、しかるべきそういう窓口をやってる人たちにも言ったんですけど、学生の意見を反映したかどうかじゃないんですよね、重要なのは。だから例えばこれを改善してくれって言って、それを実現したかどうかじゃないんですよ。そうじゃなくて、動いてくれたかどうかなんですよね。動いたけどダメでしたって言ってもいいのよ。でも聞いてくれた感、そのなんか文句言ってったら聞いてくれたっていうのが超重要なんだよね、その聞いてくれてる感。そうしないとね、言っても無駄だってなっちゃうんですよ。だから不満を言っては見たものの、動いてくれなかったってなったらね、もう言ってもダメってなるじゃん。そしたら組織に対してもチームに対しても、不満とか出てこなくなるんですよ。言っても無駄だと思われてるから。もうそれ致命的なんですよね。不満がなくなったわけじゃないんですよ。言ってもどうせ改善されねえって思ったら言ってくれないんだよね。ダメ元で言ってみようっていうやつ、そんなにいないからね。で、最初はね、ダメ元で言ってみようって思うけど、言ってみてダメだったら、あ、ダメだったなってなるじゃん。言ってもダメだったわ。 これは選挙と一緒ですよ。選挙に行っても政治が変わらないっていうね。でこれが繰り返されていくと、もう行ってもしょうがねえって選挙行かなくなる。これと一緒ですね。だからね、ダメなのよ。その、聞いてくれた感をちゃんと出さないとダメなんですよ。ポーズでもいいからね。ポーズでもいいから、とりあえず動く。ちゃんと聞いたよっていうね。君の意見をちゃんと聞いたよっていうのをちゃんとアピールして、それだけで、次の話も出てくるから。あいつに言ったら聞いてくれるってなるから。これ大事なんですよ。そういう風にして不満が集まるようにしないとダメなのよね。だから僕はね、もう本当にいつも文句の聞き役です。いろんな人が組織とかチームとかに対する文句を僕のところに言ってくる。前職の時も会社への苦情とか僕のところにはめちゃめちゃたくさん来ましたね。で、僕は僕のところに来た苦情をもう上層部に持ってくから。経営層に。これなんとかなんないですかみたいな。もちろんね、そのまんま右から左にこう流すんじゃなくて、その上がってきた問題を咀嚼してね、提案にまとめて、このように、このような意見があるからこういうふうにしませんかっていうのを出していく。で、これはさ、ちゃんと叱るべきとこに筋を通して持っていけば動いたりするんですよね。会社もね。これ動いたらしめたもんだよね。なんかあいつに言ったらすげえか、ちゃんと改善されたんだけど、みたいな。一個でもそうなるとね、次はもうダメ元でも言ってくれるんですよ。あいつに言ってみようってなる。そんなの無理っぽくねって言いながらもね、もうダメ元で言ってみようってなるのよ。一個でもちゃんとやれば。これ大事ですね。動いてる感。相手も人間だからね、感覚がすごい大事ですね。実際にどうかじゃなくて、どう思えるか、そこに対してコミットしていくと信頼も得られるんじゃないかと思いますね。はい、という感じで今日は何の話だかよくわかりませんが、人生相談を受けた話をしていたら、わけのわからない話になりました。という感じで、酔いどれタワゴトーク、上機嫌に酔っ払ってわけのわかんない話をする回でございました。ではでは、また次回のタワゴトークでお待ちしております。またね。